テモテ第2の手紙2章の3節から7節。キリストイエスの良い兵卒として私と苦しみを共にしてほしい。兵役に服している者は日常生活のことに煩わされてはいない。ただ兵を募った司令官を喜ばせようと努める。また競技をするにしても規定に従って競技をしなければ栄冠は得られない。労苦をする農夫が誰よりも先に生産物の分配に預かるべきである。私の言うことをよく考えてみなさい。主はそれを十分に理解する力をあなたに賜るであろう。レオナルド・ダ・ヴィンチは人物を正確に描くために人間の体を徹底的に研究した人でした。で、彼はある時ある人物の手を描こうとしたんですけれども、どうしても思うように描くことができませんでした。その時彼はこれだと思えるものを描くことができるまで文字通り千本の手を描いたと伝えられています。マイク・シグレタリー選手はフットボールの選手で、名誉の殿堂入りをしています。で、彼はタックル破りの記録を持っていったんですけれども、そのタックルをブレイクするごとにヘルメットもブレイクしたと言われています。ですから試合に出るときにはあのヘルメットを3つ以上用意していたそうであります。で、彼はいつどこにボールが来るかを正確に知っていました。マイクは他の選手が家に帰った後、何時間もその試合の記録フィルムを研究しまして、対戦相手の選手の動きを頭の中に叩き込んだと言われています。また毎日ウェイトトレーニングを欠かせませんでした。たった60分、年に20回もない試合のために彼は毎日絶え間ない訓練をしたのです。私たちは素晴らしい芸術作品に触れ、その見事さに驚きます。それが完成しと人目に触れるまでの芸術の鍛錬は見逃しがちなのです。スポーツ選手の超人的な技術に興奮するのですけれども、その背後にある絶え間ないトレーニングは見落としてしまいます。若者たちは憧れの選手の真似をします。で、その選手が着ているのと同じユニフォームを着て、で、彼らが履いている同じシューズをわざわざ買って履くのです。バスケットボールだったらこうシュートをするような仕草ですね。それからベースボールだったらバットを構えるようなその仕草を真似るのです。でもそれは試合の時に人目に触れる部分でしかありません。もし本当に憧れの選手のようになりたいと思うなら、彼らが目に見えないところで行っている訓練を真似る必要があるのです。で、このことは経験のための訓練においても同じだと思います。聖書はこう言っています。兄弟たちよ、すべて真実なこと、すべて尊くべきこと、すべて正しいこと、すべて真実なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい、そう教えています。で、私たちは聖書からもちろんのことですけれども、身の回りのさまざまなこと、あるいはさまざまな人からこの経験のための鍛錬ということについては、もういくらでも学ぶこと、見習うべきことがあるのです。今日の箇所では兵士、それからスポーツの選手、そして農夫が登場します。彼らから学びなさいと言われています。そして兵士、選手、農夫は経験の鍛錬にとって必要なことを私たちに教えてくれるのです。兵士は忠誠を教えます。 戦士は節制、そして農夫は忍耐を教えます。でこの3つのことを順に学んでみたいと思います。さあ最初、第一は兵士たちの忠誠ですね。3節4節にこうあります。キリストイエスの良い兵卒として私と苦しみを共にしてほしい。兵役に服している者は日常生活のことに煩わされてはいない。ただ兵を募った司令官を喜ばせようと努める。聖書は神の民を軍隊として描いています。実際出エジプトの時、イスラエルは軍隊として組織されました。新約の教会も霊の戦いの前線基地であるとそうされています。信仰者たちはそれぞれキリストの兵士です。お互いを戦友と呼び合っています。ピリピの2章の25ですとか、ピレモンの1の2をご覧ください。私たちは教会をキリストの体と呼びまして、互いに支え合うところ、実際にそのように教会を考え、プラクティスしています。また、ある人たちは、教会は神の家族なんだから、というので、そこをアットホームなくつろぎの場としています。でも皆さん、教会はそうしたものを異常のものであります。教会がキリストの軍隊であることを忘れたらならないと思います。で、どの国の軍隊でもそうですが、古代ローマの軍に入隊するときには、今まで身につけていたものをみんな脱ぎ捨てまして、軍から支給されたものを着なければなりませんでした。これは、兵士となった後は、自分の意見とか判断によって行動するのではない。司令官の命令に服従して行動するのだ。そのことを目に見える形で表すものでした。そのように身支度を整えてから、兵士たちは忠誠の誓いをいたします。ローマでは、この誓いはサクラメントゥームと呼ばれました。で、教会は、このサクラメント、英語でサクラメントですが、サクラメントという言葉を実はバプテスマですとか、主の晩餐に当てたのです。ですからバプテスマ、主の晩餐はサクラメントと呼ばれますね。つまり、バプテスマはキリストの軍隊に入隊するときの誓いである。主の晩餐は、司令官キリストへのその忠誠のリニューアルである。そのようにしてバプテスマや晩餐式が執り行われたのです。信仰者もバプテスマというサクラメントによって兵士たちと同じように今までの古いものの考え方、生き方を捨てました。今度は神の言葉によって教えられ、聖霊によって生かされる新しい人生に入ったのです。また、主の晩餐というサクラメントによって、今までは自分の考えや自分の判断で自分のためにしていた。そのことを今度は神の言葉によって、聖霊の導きに従って、キリストのために行う。そういうことを、主の晩餐というサクラメントを通して神様に誓ったのです。キリスト者はキリストの兵士であります。実際の戦場で兵士たちが自分の身を守ることだけを考えて、もし勝手な行動をしたとしたら、部隊全部がもう敵に滅ぼされるかもしれませんね。あるいは一人の兵士が功績を独り占めをしようとして、部隊全体を窮地に陥れるということもあるかもしれません。兵士に求められることは、自分を喜ばせることではなく、司令官を喜ばせること。同じように、キリストの兵士とされた私たちも、自分のためではない、キリストのために生きる、そういう基本的な姿勢を身につける必要があるのです。 兵士にはたくましい肉体が必要でしょう。また強い精神力も求められることです。でもそれよりも何よりも大切なのは司令官への忠誠心です。それは信仰においても同じです。キリストは私たちがどれだけ多くのことをしたかというのではなく、それを誰のために何のためにしたかというのを見てくださるのです。キリストのために、その栄光のためにしたことは、たとえ小さいことであってもキリストはそれを喜んでくださいます。キリストは何よりも私たちに忠誠を求めてくださるのです。さあ、第二はスポーツ選手の節制ということを学びます。五節、また競技をするにしても規定に従って競技をしなければ栄冠は得られないと書いてあります。スポーツの選手は競技に出るためにどれだけ練習を積むことでしょうか。たった一回の、ある時にはほんの一瞬で決まってしまう勝負のために何年も何年もひたすら練習に励むのです。時には練習を休みたい時だってあるでしょう。ハメを外したいことだってあるでしょう。また怠けたいこともあるでしょう。でもそういう思いに打ち勝って節制をして練習に励むのです。節制は練習の時ばかりではありません。実際の競技でも必要です。規定に従って競技をしなければとありますように、ルールに従わなかったら反則負けです。たとえ競技で一番になったとしても、ドーピング検査に引っかかったら賞を剥奪されます。競技者としても失格してしまうのです。スポーツ選手ばかりではありません。誰でももし業績を積み重ね地位を築いてきたとしても、スキャンダルやあるいは法律に違反したために一日にしてその業績を不意にしてしまう、その地位から追われるということだってあるのです。残念なことですけれども、教会やあるいは信仰団体のその指導者でありましてもそういうことがあります。教会が盛んになるように、良い働きが広がるように、そういう動機でしたことであったとしても、法律に従わなかったらやはり祝福を受けることはないでしょう。目的が正しければ、それに至る手段が違法であっても不誠実であっても構わない。もしそう考えている人があったとしたら、それは間違いです。教会は正しいゴールを目指しますが、同時にそれは正しい方法で行われなければならないのです。使徒パウロはこう言って自らを戒めました。コリントの第一の9章の25から27です。しかしすべて競技をする者は何事にも節制をする。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするが、私たちは朽ちない冠を得るためにそうするのである。そこで私は目標のはっきりしないような走り方をせず、空を打つような検討はしない、すなわち自分の体を打ち叩いて服従させるのである。そうしないと他の人に述べ伝えておきながら自分は失格者になるかもしれない。この言葉が示していますように、何でもただ脇目も振らずがむしゃらにやってればそれでいいんだというのではない。自分のしていることが本当に神様のためにしていることなんだろうか、御心にかなったことなんだろうか、そのことを問い直しながら節制という訓練を受けていきたいと思います。道を踏み外し失格者にならないために、節制という訓練を進んで受けたいと、そう思います。さあ、3番目、最後ですが、これは農夫の忍耐です。6節に、労苦をする農夫が誰よりも先に 生産物の分配に預かるべきであるとあります。農夫の労苦の中には忍耐が含まれています。農夫の忍耐についてヤコブの5章7節にこうあります。だから兄弟たちよ、主の来臨の時まで耐え忍びなさい。見よ、農夫は地の尊い実りを前の雨と後の雨とがあるまで耐え忍んで待っている。農夫は土を耕します、苗を植えます、水を注ぎます、肥料をあげ雑草を取り除き害虫を駆除し、それから剪定をしていきます。まあ農作業大変な仕事だと思います。で、他の仕事でしたらすぐに労働の結果が出てくるんですが、農業は違います。どんなに懸命に働いてもすぐに収穫を得られるわけではありません。じっと時を待たなければなりません。実りの時、収穫の時までたゆみなく働きながら待つ、その忍耐が農夫には求められます。経験を目指している私たちも同じです。今まで礼拝に来たり来なかったり来なかったり来なかったりっていう人、あるいは聖書もほとんど開かない、祈りもしたことのない、そんな人が翌朝目が覚めたら途端に敬虔なクリスチャンになっていましたということはありえないのです。神様はそんな奇跡は起こさないのです。私たちがキリストに似たものに変えられていくには御言葉を宿し、そして祈って導きを得、それに従っていく、まあ経験のためには踏み従っていくべきステップがあるのです。でも最初は皆さん聖書を開いてもよく理解できないということがあるでしょう。祈ろうとしても祈りの言葉が口から出てこないということもあるかもしれません。そんな時は牧師に指導してもらってください。忍耐してその訓練を受け続けていくなら、必ず聖書が分かり祈ることができるようになります。経験のための鍛錬では、その訓練にとどまり続けるということが大切なのです。一の二のやって、ああもうダメだ、そう簡単に諦めてはなりません。ある人がこんなふうに言いました。私たちの忍耐は私たちの能力よりももっと物事を達成する。どなたが言った言葉か分かりませんが、こんな言葉があります。奇跡が起こる5分前にやめてはいけない。これは忍耐できなかったために神様の御業を見ることができなかった、そんなことが皆さんの人生の中でどんなに多くあったことでしょうか。それを考えてごらんなさい、反省してみなさいという戒めの言葉です。もし私たちが今少しの忍耐ができていたら、私たちはどんなに大きな神様の御業を見ることができてきたことでしょうか。そのことを信じて、経験のための鍛錬に忍耐を加えてください。神様は御言葉によって、また私たちの身の回りのいろいろな人々や事柄を通して私たちを経験のための鍛錬へと導いてくださいます。兵士の忠誠、競技者の節制、そして農夫の忍耐から学んでください。それを身につけていきたいと、そう思います。お祈りを捧げます。父なる神様、キリストの兵士としての忠誠を、信仰のレースを走る者としての節制を、そして神の農場で働く者としての忍耐を私たちに与えてください。それによって私たちを経験へと近づけてください。主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。